皆さんこんばんは。レッドピルラジオショーのお時間です。この番組ではあなたの知らない、決してニュースでは流さない情報を皆さんと考える番組です。この番組では皆様からのメールでのお問い合わせをお待ちしております。メールアドレスは info@redpill-radio.info までお願いいたします。それでは最後までレッドピルラジオショーをお楽しみください。はい、こんばんは、中野塚です。
こんばんは、二平です。
はい、今回も2人で、放送していきます。
はい、やっていきましょう。はい、
今日は4月3日になるわけですね。
はい、
春ですね。
春です ね、
ね、だいぶ気候も暖かくなってきましてね、かな、
花見したいですね。
ね、そうですよね、
うん、
もう何年やってないよ俺。
俺もやってないな。
花見自体もう忘れてたみたいな。
花見やりたいですね、マスク取って ね、
ね、まあ、うん、そういう風になってればいいですけどね。
いいですよね、
うん、で前回ね、ウクライナ問題とかで、
はい、
まあ、いろいろね、世の中がその戦争モードというか、
うんうん、
その背景で、まあ、実はその岸田政権の公約である、うん、まあ、新しい資本主義の実現、
うん、
でその中でもデジタル田園都市国家構想と、
うん、
あとデジタル臨時行政調査会、
うん、
まあ、などが実は陰でどんどん進んでるぞという
話でしたね、
うん、でそのね、進み方としてはゆっくりではあるんだけど、決議事項があまりにも多くてびっくりしたっていうね、
うん、
あの印鑑の件とかね、
うん
うん、まあ、そういういろんなものをデジタル化していこうと、
うん、
で中にはひどいのはやっぱりその行政改革、
うん、
行政までデジタル化してっちゃおう、
うん、
でそこでまた行政を民営化っていうんですか、
うん
うん、していこうという動きがあるとかないとか、
うん、
ね、まあ、そんな流れでね、今回はその民営化っていうところでちょっと、フォーカスしていこうかなと思います。
はい、
はいはい、民営化っていうとね、これもまた響きはいいですよね。
うん、民営化でいうと響きはいいのかな、
どっちなんだろうね。まあ、民営化っていうとやっぱ代表的なのは二平さん何を思い返します？
郵政民営化。
おお、やっぱそこっす
ね。やっぱこれしか知らないっていうか、まあ、これが有名ですよね。
有名ですよね、
うん、
あとまあ国鉄、
うん、
国鉄の民営化とかね、
うんうん、
ただ、民営化って実はそのいつ頃からそういう本格的に行われてきたかっていうと、
うん、
まあ、ちょっとざっくりでいきますけど、
うん、
まず1982年、
82年、
まあ、うん、いわゆる中曽根内閣時代ですね、
うん、
中曽根政権時代から、まあ、これも代表的な名前のところですけど NTT グループ、
おー、うん、
日本電信電話公社だったのが NTT グループだった、
はいはいはいはい、
でこれが1985年、
うん、
であと日本専売公社、
ん、なんだそれ、
なんでしょう
専売公社ってい
う、うん、いわゆるあれです、日本タバコ産業です。
ああ、 JT
です、
はい、お
ー、 JT も実は同年1985年に民営化された。
国営だったんだね、そもそもタバコってか、
ね、JT
って
ね、そういうことですよね、
うん、
でやっぱタバコで言うとね、すごい値上がり、当時からするとものすごい値上がりしてますよね。
そうっすよね。
1985年っていうと何年前、
37年前
二平さんタバコ吸ってた、その頃。
いや、
生まれてね、
うん、35歳でだから計算が今早かったんですよね
あ、
生まれた2年前だったなって。
そっか、さすがにタバコ吸ってないですよね、その頃ね。
そう、まあ、生まれてないですからね、
うん、そうね、僕も昔吸ってたんで、あれですけど、ね、僕がタバコ吸い始めてから今に至るまでタバコの価格ってほぼ倍？
倍以上じゃないですか。僕ちっちゃい頃だって父親のタバコ買ってきてって言った時に、うん、300円あれば買えた気がするんですよね。
二
200円、僕が記憶にあるのはあの、まあ、普通の銘柄っていうか、うん、あの大体200円前後、
うん、
安いので180円とか、
ね、そうですよね。
でちょっと高いやつでも250円
で 3倍だ。今600円ぐらいしてますもんだって、
うん、今500円、500いくらとかが平均かな。大体540円とか
2ヘスでの600円します。
マジ、
はい、
あらららららら、
200円のものだったらやっぱ3倍か。
うん、じゃあ本当倍以上の値上がりしてるってことですよね。
ちょっと先に急いじゃいますけど、うん、これ国営化だったらタバコってそのまま据え置きのお値段でできたんってことですか。
どうなんでしょうね。なんでこんだけ賃上げしなきゃいけないのかってちょっとね。
だ税金ですもんね、ほぼほぼ、ね、
うん、
税金が上がることにタバコもなんか値上げしてってやってますからね、うん、
でも世の中禁煙モードじゃない。
あ、禁煙モードか、
うん、でも禁煙モード、まあ、しかも環境までね、喫煙所とか作っておきながら、うん、どんどん値上がりをする、
うん、
ちょっとよくからくりがわからないですね。
わかんないですね。
タバコはまあこの辺にしておいて、
はい、
まあ、その後ね、あのまたちょっと有名どころで言うと、まあ、先ほど言ったあの日本国有鉄道、いわゆる国鉄です。
あ、 JR、
JR グループと、日本国有鉄道生産事業団っていうところとで共同であの一度民営化されてます。これが1987年ですね、
うん、
であとは日本航空、日本航空が日本航空インターナショナル、
うん、
これが同年1987年。
結構そこでいろいろなってんだな、その数年で、
うん、そうでね、それによって廃止されちゃったのが日本航空製造っていう会社があの解散になっちゃったみたいですね。
うん、うん、
あと沖縄電力もあれか、一応入ってますね、1988年に。
うーん、
でその後橋本政権時代に、
うん、
あのこれも知ってる会社ですね、あの国際電信電話、これがいわゆる KDDI。
あ、 KDDI だ、
うん、これが1998年。
お、
うん、でその後にあの有名な小泉政権なってくるわけですよ、2001年から。
はいはいはいはい、はい、
でここでさっき出た日本郵政公社、日本郵便グループ、
うん、
まあ、これがいわゆる2007年に、郵政民営化になった。でこれね、面白いのが政策って実行したのが竹中さんじゃない、
うん、
で実際にその民営化した時のあの式典っていうんですか、
うん、
あの郵便局の前で偉い人がリボン切ってさ、
うんうんうん、
あれやったのが政権終わった翌年なんですよね、
うんうんうん、
それが2007年、
うんうん、
でそこで結構時間がかかったんですかね、これね、
うん
うん、ちょっと謎なんですけど、
あれ政権ってことは、うん、6年まで小泉さんがやってたんだ。
そう、2001年から2006年まで。で実際に民営化
されたのが7年なんだ。
そう、7年でもうちゃんと参加されてました。写真を見ました、
小泉さん、
はい、
やってるんだテープ、
はい、ちゃんと関わってましたね。
関わってんだ、
はい。でちょっとまた飛びますけど、あとこれも知ってるところで言うと、帝都高速道交通営団、
あ、
いわゆる営団地下鉄ですね。
営団地下鉄、
うん、これが東京メトロ。
ああ、メトロ、
うん、そうそう、
メトロ国営だったんだ。
そう、これも2004年に。
へえ、最近でもないけど、
はい、まあ、うんうん、でこれも知ってるところで、新東京国際空港公団、いわゆる成田空港です、
ね、ああ、成田だ、
うん、これも成田国際空港になりました。
へえ、
これも2004年。でその後もろもろと、まあちょっと聞いたことのない会社さんも結構いろいろ民営化されていて、だから我々が知ってる民営化っていうと、さっき言ったね、あの郵政と国鉄くらいだったのが意外と多いんだなってい
う
のがちょっと思いましたよね。まあ年数でいうと、たかたか1982年から始まり、 最終的に第三次安倍内閣2016年、
うん、最近だ、
そう、これがいわゆる九州鉄、九州旅客鉄道、いわゆる JR 九州、
うんうんうん、
とかが完全民営化になったっていうのが一個あるんですね。だから意外と、まあ、1982年から2016年にわたっていろいろな会社、じゃない、国営が民営化されていったっていう経緯があるそうで、
ここ 3,40 年の間にってことですね。
で民営化ってね、あの僕は響きいいって言っちゃったけど、
うん、
あのどうだったんでしょうね、結果論としてね。さっきのタバコの話じゃないけど、い
やそうなんですよ、結果論として、
あの鉄道も、
うん、
結局僕そのなんて言うんだろう、国鉄時代知ってんですよ実は。幼き頃ですか、
はいはいはい、
幼き頃に、まあ、だから国鉄でどこどこ行くとかさ、うん、あの私鉄で、
うん、
うち両方あったんで、
はい、
私鉄で、ね、どこどこ行くとかって言って、あの、ね、当時の、まあ、当時あのまだ切符、
うん、
で切符をあの今自動改札じゃないですか、
はい、
で当時はねあのハサミを持ったおじさんがいて、
あ
カチカチカチカチあれを出
したことないかもしれない。
マジっすか。
世田谷線とかそういうじゃなかったっけ、違ったかな、なんかそれで記憶がある気がするけど、
いやもうこれ全面的にそうでした。
へえ
やばいっすな俺
全然
やばいの俺。そうで、あの改札通るときにそのおじさんに切符渡して、
へえ
入るときは切らないんだ、
うんうん、
で出るときに、あ逆だ、入るときに切られるんだ、で出るときに切符を置いていくっていう、
置いていくっていう感じだね、う
ん、やり方してたんですね。
うん、
うん、でいかんせつね電車賃がね値上がりしたなっていう幼い頃の僕の記憶にあるんですよね、
はい、
で当時80円っていうのあったんです、あの、
区間
でそれが160円だか100何十円だったかな、ちょっと忘れてたけど、あの倍までいかないけど地味に値上がりしたなって、
うん、
一気に値上がりしたんですよね、
うん、
でよく今でも鉄道料金の改正とかってたまにあるじゃないですか、
はい、
うん、であれ地味にあの値上がりしてる、
はい、
だけど、まあ、今スイカとかね、
うん、
ああいうプリペイドものが増えてきたので、うん、まあ、それで若干割引になるとか、
いやいや ね、
ね、まあ、そういう仕組みになってきましたけど、なんででも民営化して値上がりをしていったのかも謎ですよね。
謎ですね。
でも当時国鉄を民営化にして、あごめん、国鉄当時は赤字経営だったらしいんですよね。
へえ。
で民営化になって黒字経営になったっていう言われていて、
うん、
だから本来はいいものだったのかな、
うん、
どっちなんだろう。それって単純に賃金上げたから、
そうですよね、
運賃上げたから単純に黒字になったのか何なのか、それもよくわからないですよね。
わかんないですね。
あとなんどこだろうな、興味のあるところは、航空会社とかどうなんですかね、日本航空とかね。
ああどうなんでしょうね、航空会社。
航空料金とかあんまり詳しくないからちょっとわからないけど、まあでもね、あの最初に言ったあの民営化といったら郵政民営化。っていうところで、その郵政民営化についてちょっとね今日少し砕いていこうかなと思います、
はい、
そうですね、ちょっと冒頭長くなりましたが、
はい、
で元々その日本あの郵政公社だった、
うん、
それの創業っていうのが実はね1871年、
超前じゃないですか、
明治4年、
うん、
結構前にあの創立されて、うん、でそこに前島ほのかさんって方が創業されたらしいんですよね。
うん、
で、まあ、当時その方っていうのは結構骨太の方で、
うん、
当時ねその郵政は税金の世話になるなと、
ほう、
うん、もう要するに我々は我々であのちゃんと利を出していくんだと、
うん、
っていう方針の方だったらしくて、なんていうのかな、まあ、あんまりね最近って人と人のコミュニケーションって少ないじゃないですか。
そうですね、
なんかほんわかとした田舎の 郵便局のおじさんと、ね、うん、おばあちゃんが立ち話するような絵面って昔あったけど、うん、あの今見ないけど、うん、でも昔はそういうやり方してたらしいんですよね。
うん、
で当時からあの郵便、あの郵政って、うん、あのいわゆる官報、
うん、
あと郵貯、うん、郵便局、
うん
うん、で、その三本柱っていうんですか、
うん、
ああ
郵貯と
郵貯と官報、あにごめん2本か、2本、 ある本業 の、 その郵便、
あ郵便、
うん、そこの3本柱、うん、でやっていて、正確に言うと、株式会社郵貯銀行、
うん、
で株式会社官報生命保険、
うん、
で通常の、郵便局株式会社、
うん、
今はこの3つ
だ、
この3本柱になってる。
国営の時は1つで賄ってたん
で、そうそう1つで
3個やってたんです。
いわゆるそのなんていうんですか、日本郵政公社時代、うん、はその3つを昔からあったらしいですね。
やってたんですね。
うん、でまあ主に例えば、まあ、郵便に関してはね、うん、あのまあ、普通に、うん、あの配達、うん、業務で、かん、まあ、ゆ、ゆ、ごめんなさい、ゆうちょ。
ゆうちょ。
まあ、これは、まあ、ゆうと、まあ、いわゆる銀行ですよね。
うん、貯金して、
ね、うん。で、官報っていうのが、主に、その、冠婚葬祭とか、
はいはいはいはい。
ね、あと、入学の時とか、
はいはいはいは
い。
い
わゆる積み立て型っていうんですか。
はい。学士とかな、
うんうんうん。で、積み立てていって、で、まあ、利子がついて、
はいはいはい。
で、例えばですけど、誰かがお亡くなりになった時に、まあ、現玉用意して、うん、でプラスその利息をつけてその ご家族にお渡しするみたいなやり方をやってたらしいんですよ。
うん、
でいかんせその信用度がめっちゃ高かったんですよ当時。
あ当時、
うん、だからその民営化される前のその郵政っていうのは、うん、だからもう地元密着型っていうんですかね、
うん、
だから本当にだから当時郵便局長っつったら、
うん、
なんて言うんだろう、学校の校長先生とか
ぐらいの
ぐらいなのかな、もうそれぐらい、なんて言うんだろうな、まあ、名誉職じゃないけど、
へえすごいみたいな感じなん
ですね。そうそうそうそうそう、だどっか、面接じゃないですけど、うん、郵便局長でしたっていうと、もう、
うん、
もうなんて言うんだろう、はいどうぞみたいな、
はいどうぞと。
みたいな、
いい席に行けるわけですね。
そういうぐらいのポジションだったらしくて、
うん、
まあだからその今でもその名残あるのかな、どうなんだろう。僕の知ってるおじさんでね、
はい、
日本じゃない会議の人がいて、
日本じゃない会議の
いたんですよ、
はい、
でその人がやっぱり元郵便局長だったんですよね。
へえ、う
ん、でまあそれは前置いといて、
はいはいはい、
余談ですけど、でなので、まあ、当時その根強い、なんて言うんだろう、国民からの信用度、
はい、
うん、だったらしく、だからそういう、それをなんで民営化したのかっていう、ちょっと不思議ですよね。
確かにすごい信頼度が高かったっていうのを僕のちっちゃい頃のイメージであって、うん、やっぱり母も おばあちゃんとかもおじいちゃんとか多分郵貯に預けてたんだと思うんですよね。
そう、大体昔の人って結構郵便貯金って、
そう
なんか普通っていうか当たり前なぐらい郵便局に預けとけば
お金増えるからみたいな感じで、何その仕組みってちっちゃいながらに、じゃあ預けてた方がいいねってなってたんですよ、
う
ん、
そう、それでその利息で何年後にはいくらになってるっていうぐらい価値がすごいあって、だって今はどうなんですかね、僕ゆうちょ使ったことないんですよ、
わかんない。そうだ、俺ちっちゃい頃お年玉はそこに預けろみたいな感じで増えるよみたいな確かあった気するもんね。
やっぱり利息はまあ今ほとんど合ってないようなぐらいなんでしょうね、そうですね、おそらくね。
それもそれでめっちゃ預けてるわけですね、みんながみんな。
そう、
信頼度高いから預けるわけですね。
そう、だからこれどうなんでしょう、実はね世界一大きな資産の銀行だったんですよ、郵便局って。
あ、預貯金っていうか、それが何兆円というか、
うんうん、なんかね日本の5分の1の貯金は全部郵貯だったらしいんですよね。でその資産総額がその世界で一番トップだ、トップクラスだったっ
ていう、トップクラスだった
銀行っていう窓口で言うと、うんうん、ちょっと
ここにもしかして、うん、って感じですか、目をつけられちゃった感じです、
ね、なんか気なくさくなってきます
ね、ちょっとなんかもう、うん、分かってきちゃった気がするな、なんかどんどん、ね、
それもうちょっとね砕いてから
お願いします。
で、まあ、当時小泉政権、
うん、
で竹中平蔵氏が実行部隊、
うん、
で行われたこの郵政民営化、
うん、
でこれね実はその小泉当時大臣に、
うんうん、
話を持ちかけた方がいるんですね。
誰だ？
これね、1990年に経営コンサル会社マッキンゼっていう会社があって、
はい、
でそこの人で、ツム・ウィンケルさんっていう方がいて、
ツム・ウィンケルさん、
うん、でこの人ね実績があって、
うん、
ドイツ銀行、
うん、
あ銀行じゃないごめんなさい、ドイツの郵政を民営化して、
うん、
総裁やってた方なんですよ。
へ
ー、当時のドイツ民営郵政民営化、う
ん、で成功させたんだ。
成功させ一応成功させたと一応今は言っておきます、うん、でそのもともとこの人ってモルガン・スタンレーのモルガン・スタンレーですよ、
うんうんうん、
秘密の重役をやってたって方らしくて、
うんうんうんうん、
でこの方が実は小泉さんにいっすよって言ったらしい
と、
うんうん、話を持ち出したらしいんですよね。
民営化おいしいよと、
うん、
しかも郵政いいんじゃねえと。
そうで、まあ、その後、話を持ちかけられた、
うん、
バリバリグローバリズムの、
うん、
その小泉政権でございますが、
うん、
で2007年に、まあ、民営化になりました、
はい、
でさっきのツム・ウィンケルさん、
うん、
2008年に、
うん、
実はドイツで、
うん、
1億6000万の脱税容疑で
やば
あとはもう言いません
、
うん、これね面白くて日本郵政グループ労働組合っていうホームページがあるんですよ、うん、
はい、
でこれにツム・ウィンケルさんのこの脱税容疑でっていう部分が記事出てるんですよ。これ、
うん、ほうほうほう、
これ、ね、日本郵政のホームページなのでこれは信用度めっちゃ高いですよね、
うんうん、
で実はさっきそのこのホームページにその明治4年に前島ほのかさんっていう方が創業者なんですけど、
はい、
その方の歴史も実はそれに載ってるんですよ、
はい、
うん、でなかなかすごくご多忙というかすごいいろいろなことをやっていた方で、
はい、
うん、だったんですね。まあ、ちょっと話それちゃいましたけど、でじゃあ実際、
うん、
小泉政権では良かれと思ってただ民営化したのかな、はてな、
うん、
まあ、さっきも言いましたけど、そのもともとゆうちょ銀行自体がものすごい資産力というか、
うん、
ものすごい莫大なお金を持ってると、
うん、
でその民営化したことによってその保険を追っ始めたじゃないですか。
あ、ブラック？
そう、
うん、
でまあいわゆる還付、
うん、
還付をやってたって言いましたけど、うん、でそこになぜかその還付生命保険とか、
うん、
そこになぜかそのアフラック、
うん、
まあ、皆さんもご存知の、
うん、
アフラックのあれいわゆるがん保険なんですよね、
うんうんうん、
で当時その民営化される前までってがん保険ってなかったんですよ。
あ、そうなんですね、
うん、日本のその例えば日本生命とか、うん、まあ、有名どこの第一生命とかいろいろあるじゃないですか、うん、で、まあ、通常の生命保険だけで、まあ、だけっていうわけじゃないけど、まあ、がん保険はなかったんだけど、そのアフラックを使ってがん保険をやり始めたんですね、うん、で元々アフラックってアメリカのジョージア州の小さな会社だったんですよ。規模感はどれぐらいなんでしょうね。もう本当に小さな会社としか言いようがないんだけど、
うんうん、
そこがなぜか入り込んできたと。でね、まあ民営化した後あと、うん、これから話すお話っていうのは実際にその民営化された後の方たちの これは生の声というか、うんうん、実際に働いていた人、うん、働いている人の声、
うん、
でまずそのちょっとねいろいろこれ情報をどこから得たかというと、うん、あの元その日本郵政公社時代の常務理事やってた方が民営化になって日本郵便副社長を歴任した方、
うん、
で稲村工房さんって方があの今まだご健在でいるんですよ、はい、でその方がいろいろとその民営化とは何だったのかっていうことをすごく語っている方がいて、
うん、
でまあその方は一言で言ってしまうと、
うん、
なんて言うんだろうな、まあダメだったよと、
うん、
要するに民営化は単純に破壊され民営化によって破壊されたと、
うん、
っていうのをすごい主張されてた方なんですね。
うん、うん、
それでちょっとまたずれてしまってはあれなんですけど、これねその2007年に民営化スタートしてその5年後のニュースで、
うん、
ニュースでというか話題になった記事があって、
はい、
実際に働いてる方、
うん
うん、が、まずね当時その民営化したことによって、うん、さっき その稲村工房さんもそうなん以外の方たちがそうだったんですけど、うん、バッタバタ辞めたらしいんですよ、
うん、
理由はバカバカしくてやってられないっていう、
うん、
そのなんでバカバカしいのかっていうところで、うん、実際に配達してる方とかのご意見なんですけど、
うん、
まずね年賀はがきとか、
うん、
まああれじゃないですか、
はい、
あと記念切手とか、
はい、
あとよくわからないギフトとか、
はい、
あれね全部ノルマがあるらしいんですよ。
え、ノルマがあるんですか。
そう、しかも年賀はがきで正社員で8000万円、
はい、
で非正規雇用社員で5000万円ここに非正規雇用者が出てくるわけですよ。またね、
うん、
でちなみにこの方の非正規雇用者だった方の意見で 月収っていうんですか、
うん、
20万だったそうで、
うん、
で何かあるとペナルティーで言及されてた、
うん、
まあ、さっきのなんていうんですかノルマの話じゃないですけど、うん、でこれ、まあ、何がすごいかっていうとそのノルマ達成できなかったら自爆買いしてたらしいんです
よ。うわ、辛いねその給料で。
だって
それは、ま
あ、仮に年賀はがき5000枚っていくらよって話で、しかもギフトもさ、
うん、
500円のギフトとかないじゃない、
うん、
全部な数千円とか、ね、するようなギフトさばききれなかったやつを。
で年賀はがきってどうやってさばくんですか。だって窓口食って買う以外なくないですか。外で営業かけんの、
ね、そう、あ営業かけてこいっていうの、
うん、
だからじゃあ民営化自体して失敗だったっていうかさっきのねその稲村工房さんっていう方、
うん、
元、
うん、
副社長の方が言ってた意見もわからなくもないですよね、
うんうん、はい。ということは国営化してる、
うん、
企業を、まあ、民営化してきてましたけども、
うん、
もうだいぶ民営化するものもなくなってきちゃってますよ
ね。
でついにはなくなってきちゃったからデジタル田園都市国家構想っていう形で、
うん、
まあ、県だったり市区町村レベルまでも民営化を進めてるっていうのが、
うん、
今ウクライナ問題の裏で日本が進めてる裏、うん、岸田さんとかがやってるという、
うんうん、地方創生とか言いながらね、
ね、やってるということですかね、うん、
これって結局私物化計画じゃねって話ですよね。
そうですよね、
うん、
結局のところ、
はい、じゃあ今回はそんなところで、
はい、ありがとうございました。